ご理解第50節。とかく信心は知を肥やせ。常平生からの信心が寛容じゃ。知が肥えておれば、肥えをせんでも一人でにものができるようなものさ。要素配算。心を養うもとは、難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することである。ご心願がわかり、親愛を悟ることができる。筋金入りの信心とは、この親愛をいただけたとき。師匠がこのように教えてくださっておられます。その教えを一回聞いただけ、その時聞いただけでは、なかなか、その、何と言いましょうか。もっとより深いところがわかりません。やはり教えを毎日いただくということが大切だと思いますね。昨日の五願五行の五行の中の二つ目に調教というのがあります。教えを聞くということですね。これはもちろん聞くだけではない。読む、見るというのもあるのでしょうが、まず日参をする。何のために日参をするか、これは教えを聞くために日参をすると言い換えても良いかもしれませんね。日参をしても教えも聞かずいただかずでは、日参をした値打ちが半減してしまいます。日参する一つの目的は毎日教えをいただくということだと思いますね。その教えをいただくうちに、いわば新しいことに気づかされる。なるほど、そういうことかと心が開けてくる。あるいは何と言いましょうか。その教えに浸っておる間に、心が現れてくる。というのでしょうかね。私どもの価値観も変わってくるようなことにもなってくる。それこそ今までは物や金だという物質的なものに価値を置いていたものが、いや、これは心だ、この世には魂を清めに来たのだと、精神的なものへの価値観が転換されてくる。そういう、何と言いましょうかね、心が育つということも、やはり教えをいただかなければ何が何やら分かりません。ですから毎日教えをいただくということ、これが大切だと思いますね。そのためにどうでもより多くの人に師匠大坪宗一郎氏の教えをいただいてもらいたいと思い、いろいろなことをさせていただいてきましたが、全部を公開するということはできないようですので、その検索して自分がこういうものを知りたい、こういうものを探したいということに関しては、その師匠の9000を超えるテキスト化されたご理解がありますから、完璧ではありませんが、誤字脱字というものや聞き違い、聞き間違いの文字起こしなどもありますし、いろいろな同じ文字でもいろいろな文字に訳で起こされておりますから、必ずしも完璧ではありませんが、それでもかなり役に立つということで、ホームページ上で検索をでき、師匠のご理解を読むことができる。しかしこれにはちょっと不都合があって、例えば何年何月何日のご理解をいただきたい、読みたいと思った時には、それを探すのができなくはないけれども、ちょっと難しいところがあります。ですからこれは日付順に整備されたご理解が欲しい とやはり思います。そしてまたそのご理解を耳で聞きたい、いわゆる師匠の音声をいただきたいとも思います。またいただいてもらいたいとも思います。そこで何と言いましょうか、クラウドですか、よく今クラウドコンピューターなんですかね、インターネットのクラウドとか言われますね。そういうどこかのサーバーにデータを置いて、そしてどこからでも聞けるようにという作業を進めておるのですが、その作業を進めさせていただく中に、私のパソコンとそのクラウド上のデータとが同期していないことが分かりました。それは先日私のパソコンが壊れた。それで全部入れ直した。その入れ直した時にうまく同期ができていなかったのですね。それでそのどうしたらいいかと今その復旧をさせていただいているところですが、これが出来上がったらその師匠のご理解をクラウド上に置いて、皆さんが好きな時に好きなものを読める聞ける状態にできたら良いなと願っておりますが、その中で分からせられたことは、同期するということですね。シンクロナイズ。今、そのクラウド上のデータと私のパソコンとが同期されていない。シンクロナイズされていないわけです。このことを神様が教えてくださったのだなと思いました。いわば、神様のお心と私どものお心がシンクロナイズされていない。途切れているわけですね。だからそこに、困ったなということも起こってくる。難儀だなということにもなってくるわけです。この、今日の身にご理解にあります。心を養うもとはというその難儀を拝んで受けることである。それができないのですね。それは神様のお心と私どもの心がシンクロナイズされていないからです。自分で一方的に自分だけのことを考えている。自分の身欲身勝手が願うことだけを考えている。自分の牙城牙役が叶うことだけを願っている。いわば神様のお心とシンクロナイズさせよう、同期させようというその意識が薄いとも言えますね。師匠が信心は神様の心を心とすることだ。神の心を心とすることだ。と教えてくださいますが、またその神の心を心とするための稽古でもあるわけですけれども、ではその神の心を心とする、神様の心を私どももそれをいただくということでしょうが、今朝はそれを別の表現で言えば、神様のお心と私どもの心とがシンクロナイズすることだと。神の心を心とする、でもなんとなくわかりますが、もう一つ、特にパソコン等に詳しい人などは、神の心と同期をする、神の心とシンクロナイズするという表現をすると、もう少しイメージが湧くかもしれませんね。そういう意味においてもまた別の表現を神様が教えてくださったのだと思いますが、私どもの心が神様の心とシンクロナイズする。そうすれば、いわば いただけないものでもいただけてくる。今まで難儀と思うておったことが、実はそれは神様の愛の表れであったということも本然と悟らされる。それができないのは神様の心と、まあコネクションが切断されているというのでしょうかね。うまく通信ができていなくて、シンクロナイズされていないからですね。神様のお心とシンクロナイズさせるためには、やはり牙城を取り除き、牙欲を捨てていかねばなりません。余分なもの、その神様のお心とシンクロナイズするのに邪魔になるものを一つ一つ外していく。そして、まあアプリを立ち上げるというのでしょうかね。私どもの心の中に、なんとか神様のお心とシンクロナイズしたいという心がやはり芽生えてこなければなりませんね。そして初めて神様の心が私どもの心に、まあ照り返るというのでしょうか、映るというのでしょうかね。そこに私どもの喜びと同時に、また神様の喜びも流れてくる。その喜び合い、拝み合う、そういう心がシンクロナイズする。それが師匠が教えてくださる人間氏子と神様とが愛、拝み合い、愛、楽しみ合う愛楽世界への権限へとつながるのではないでしょうかね。まずは私どもの心が神様の心とシンクロナイズする、そこを目指させていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。